西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖。5月のゲストティーチャーは地域情報サイト西宮スタイルの岡本純子さんです。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、岡本純子さんは本当にあのね、前回と阪急電車のことをいろいろ語っていただきましたけれども、
はい、
もうどっぷりと、
どっぷり阪急電車でした
ね最初から関わってらして、はい、で、まあ、あの本当に今回はね、あの場所はここロケハン西宮というところで、その西宮のいろんな場所が映画の中に登場してきているっていうお話をたっぷり聞かせていただこうということなんですが、さあその3回目の今日は塩谷俊監督と西宮ゼロからの風再びというね、タイトルでお話をいただくんですが、塩谷俊監督とのお付き合いっていうのはいつ頃から始まったんですか？
はい、一番最初にお会いしたのが2008年ですね。で、西宮スタイルができたのが2007年ですから1年後ですかね。はい、あのちょうど、ゼロからの風っていうのが、実は私はあのその、撮影をしてた時は実は知らなかったんですね。
はい、
で、もう映画になって、あれは全国で自主上映のような形で、上映されてた映画だったんですね。で、あの西宮の阪神西宮のエビスタの前であの撮影された映画だったということで、ぜひ西宮でも自主上映をしようという話が浮かん でその時にあの西宮スタイルがちょうどあの立ち上がって1年後でしたので、あの PR とか広報 の方で西宮スタイルも関わってもらえないかというお話をいただいて、それはぜひぜひという形 でその時に、塩谷監督に初めてお会いしました。
はい
はい、とってもあのなんていうか素敵なあの監督 であの本当に、お話を聞いてるともうこう思いがいっぱい持ってらっしゃるんですよね。だからこう思いがいっぱいあって、本当にそのお話を聞いてると熱い監督だなっていう、あの印象でしたね。
ね、
はい、
もともとあの塩谷さんがキャリアをスタートなさったのはその、やる役者側の、
はい、
ね、
そうですね、
NHK のおしんだったりとか、オーストラリアの映画あのアンボンで何が裁かれたか、はい、この映画ではあのラッセル・クロウとも共演なさったっていうね、
はい、
お話もよくなさってましたけれども、それからまあいろんな映画にも、
ね、出てらっしゃいました ね,
ましたよね。
だから最後
釣りバカ日誌とかね、
はい
はい、
去年2013年6月ですよね、あの急逝された時に、あの時も、はい、あの最後舞台でしたけど塩谷監督が、はい、あの演じてらっしゃったんですよね。
そうですね、
だからニューヨークで彦星というあの演目をニューヨークで大成功させて、であの日本に戻ってきて仙台での公演の、なんか途中の
最終でしたよね、うん、
っていうことでしたね。
はい、で、まあ、あのそのゼロからの風というのは飲酒運転で息子さんを亡くされたお母さんが、はい、そのいろんな形で、ね、立ち上がっていくというお話でしたけれども、
そうですね、
はい、危険運転致死傷罪、
はい、
が成立に向けて
新設されたそのきっかけとなったという、はい、でそのお話をあの塩谷監督が聞かれて、でこれはもう絶対あの自分がその映画にするんだというふうに強く思ったというふうにおっしゃってましたね。
そのお母さんの鈴木京子さん役を田中芳子さんが演じられたわけですけれども、はいはい、だからそのエビスタのそのシーンにも田中芳子さんはもちろん、
はい、来られてたんですよね、はい、残念ながら本当に私はその場所には立ち会えなかったんですが、あの後で聞きますと、あの青年会議所の皆さんとか結構あの動員がかかってあのエキストラで行ったという話を後で聞きました。
そうだったんですか、はい、
だから恵比寿のちょうどあの北川 の広場みたいなところで鈴木田中芳子さんがあのすーちゃんが、うん、あの 鈴木京子さん役で、署名活動をしてるというシーンだったみたい でそこをこう行き交うあの人たちをその、動員かかった青年会議所の人たち、うん、JC の人たちで後であの非常にあの映画あのシーンは背広率が高かったんですとかっていう
あそうなんですか
笑ってらっしゃいました。
なるほど、きちっとした格好で皆さん参加なさったということなんでしょうかね。でもそのロケ地に西宮を選ばれたっていうのは何かあったんでしょうかね。
あのそこまでは私も聞けてなかったんですけれども、あの今あの大手前大学であの、教鞭を取ってらっしゃるあの岩崎さんっていう方とあの塩谷監督が非常に懇意 で、はい、でそのご縁もあってあのその後あの塩谷監督は、もう一本 の再びっていう映画が、大手前大学であの撮影されたということ で最後はあの、客員教授え
そうですね
っていう形でしたっけ、
はい、でミュージカルを
そうです、ね、
あのお作りになって
そうですね、はい、だから非常にあの西宮と縁の深い監督さんですよね。
うん、まあ、その岩崎さんとは、はい、アクターズクリニックという、ねはい、演技学校をお作りになって、うんまあ、そこからはすごいそうそうたるスターが育っていってるんですよね。
そうですよね、
はい、
で再びっていう映画があの初主演になって鈴木亮平さんっていう俳優さんがおられるんですが、うん、あの若い俳優さんがおられるんですが、その方もあの塩谷監督の秘蔵っ子だというふうにあのお聞きしてます。
そうですね。そして相武咲ちゃんもビートキッズというね一番最初の彼の映画で主演なさったわけなんですけれども、もうやっぱりねすごいあの可愛がってらっしゃいましたし、本当に、名前を聞くとおすごいみたいな方がその、ね、いろんなその演技指導を受けて、
はい、
一回り大きく成長なさってるというわけで、
そうですよ ね
本当にあの残念な方を亡くしたなっていう思いはね、うん、またあの本当に新たにしてしまうんですけれども、さあその、ね、ゼロからの風、そしてその後これがゼロからの風が2007年、
はい、2007年、はい、あの、はいはい、そうですね。
そして2010年に再び Sing Me Again という映画で、これもやはり西宮との今おっしゃったみたいに大手前大学との関わりも、はい、
関わりが深かったですね。あの鈴木亮平さんがあの、WC 初めて映画の主演の最初の映画だったっていうふうに聞いてます。で財津一郎さんがあの鈴木亮平さんのおじいちゃん役をされたんですが、
はい、
まあ、ダブル主演みたいな形の映画だったんですが、鈴木亮平さんにとってはあの初、主演映画だったというふうに聞いてます。
鈴木亮平さんあれにも出てらっしゃいましたよね、阪急電車にも
出てました。
あの憎たらしい中谷美紀さんを振る
元彼
で、はい、
出てましたね。
うん、また朝の連続テレビ小説でもまあね、また重要な役をおやりになるみたいですけれども、はいはい、今後ね、まあ、今話題のイケメンでございますよね。
そうです、
もちろんあのこのヒコバイプロジェクトという舞台にも主演なさってたわけですけれども、はい、はい、その、鈴木亮平さんを、主演に迎えて作られたこの再び Swing Me Again、 これもやはりちょっと社会派ドラマという感じの作品でしたよね。
あの塩谷監督は本当にそういう映画をあのこう意図してっていうかあの撮られてましたね。やっぱしあの自分しかあのそういうところに光を当てる、自分が当てたいんだという強い意志を持ってらっしゃいましたよね。
うん、この作品は、そうですね、ハンセン病の、
はいはい、であの鈴木亮平さんが、まあ、大学生の役なんですが、そのおじいちゃん、あの財津一郎さんがあの演じられたおじいちゃんが、亡くなったと聞かされてたんですが、実はあのハンセン病あ の療養所に、いたということが分かって、で50年ぶりにおじいちゃんがその我が家に帰ってくると、亡くなったとあの思ってたおじいちゃんが帰ってくる、でまたそのおじいちゃんがあの厳しい過酷なあのハンセン病の療養所生活でしたから、もともとあれだったんでしょうけど、すごく寡黙な頑固一徹のおじいちゃんで、どういうふうに接したらいいかわからない、で、とある日その一枚の、ジャズのレコードをであのこうおじいちゃんのその昔が分かっていくという映画なんですよね。うん、
ある有名な、ジャズのそのグループの
トランペーターだったんですね。 で鈴木亮平くんがその大学生のヒロト役をやってたんですが、彼もトランペットをやるの でそこでいっぺんに相通じて、でおじいちゃんが、50年ぶりに自分のその時の昔のかつての仲間をこう訪ねに行くっていうところを、彼が運転しておじいちゃんを助けて、で日本中回りながら、仲間を探しに行くという。
その仲間たちは急にそのおじいちゃんが目の前からいなくなってどうしてだろうっていうことで、はい、ね、その活動を突然やめちゃったことになんでみたいなことを思いを持って、まあ、今まで来たわけですよ ね、
そ, うですね。
その謎が
50年ぶりに明かされたという、やっぱり私たちも本当にハンセン病のっていうのはこう頭では分かってるんですが、なかなかこうね、日頃こう接するっていうことでもないですし、改めてこういう映画 でそれもあまりにこう生々しく描かれすぎちゃうとすごく重くなるんですけれども、その辺のところがこう塩谷監督ってすごいなと思いますね。
うん、
そのヒロト、鈴木亮平くんがやったヒロトの、行ってた大学が大手前でロケされたという。
はい、
はい、
ねえ、その中には、まあ、本当に大手前にゆかりの方たちもいっぱいエキストラで出演なさってますしね。
今亡くなられた福井優理事長も出演されてるんですよね。
そうなんですよね。
はい、福井理事長はもう本当に、ジャズが大好き で映画も大好き でこの映画を撮ることで、塩谷監督と福井優理事長が巡り合われて、で意気投合されて、
うん、
で大手前大学に、客員教授として迎えられたという、
うんうん、いろんなそういうご縁がつながっていった、はい、記念すべき作品ということですよね。
そうですね。
じゃあこの映画の、これ主題歌なんですけれども、ミンジという人が歌っている So Far Away、 それではお届けしましょう。塩谷俊監督が、作詞をなさった映画再び Swing Me Again の主題歌 So Far Away なんですが、この映画のパンフレットの中にね、監督の塩谷さんが世界には常に虐げられている状況があり、逆境の中にいる人がいる。それは様々な形で歴史の中で繰り返されてきました。僕は監督としてそうした状況や人たちのストーリーをエンターテインメントのスタイルで取り上げて、人間の尊厳を歌い、人間の心を描いて共鳴を呼ぶような作品を作りたいと考えています。って寄せられてるんですけれども、まさにそういうポリシーを貫いて映画作りを続けてこられた塩谷俊監督なんですけれども、昨年2013年の6月6日に
突然でしたね。
56歳、
はい、
もったいないです
ですよね。
まだまだこれからいろんなことをやりたい、いろんな作品を作りたいという ね、
はい、
夢をお持ちだったと思うんですけれども、うん、まあ、そのひこばえプロジェクトでは、これは本当に相馬市の東日本大震災を受けた、
はい、
その相馬市の医療機関を舞台に、
そうですね、
いろいろと、これは国連でも上演なさったということ で、
ニューヨークで大、はい、
やっぱり世界中にメッセージを届けてこられて、まあ、英語が堪能でらっしゃるっていうこともあるんですけれども、うん、本当に世界中にメッセージをいろいろ届けてこられた塩谷俊監督なんですよ ね。
そういう監督さんが、だから大手前大学の正門のところ、
はい、
なんかで、財津一郎さんと、
うん、
鈴木亮平くんのカット撮ったり、
うん、
それから図書館の中で彼がおじいちゃんがハンセン病だっていうのを聞いて、でハンセン病って何っていうのを図書館で調べるんですよ ね、
うん、
で大手前大学の図書館って本当に素敵な図書館なんですよ。ご存知ですか？
はい、
西宮の市民だったら手続きすればそこは使わせていただけるんですよ。
そうなんですか？
はい、
はい、
きっちり最初に身分証明書で提示して、うん、そうすると西宮市民だったら使わせていただけるんですが、すごい近代的な建物で、うん、素敵な図書館ですよね。
あれ安藤忠雄さんの建築ですか？あれは向かい側の方が、
向かい側のアートセンターの方が安藤忠雄さんですね。アートセンターの方の、2階のなんて言うんですかね、あれはラウンジじゃないな、のところで福井優監督なんかが撮影されてますよね。
あ、 福井優さんのシーン、
はい、シーンが
ああ
後ろの方でね。
なるほどね、はい、
鈴木亮平くんがこう前の方で喋ってる、はい、その後ろの方に映ってらっしゃるんですよね。
でそのアートセンターではそのミュージカル、はい、あの空を越えてというこれは阪神淡路大震災を舞台 に,、はい舞台にお作りになったまあミュージカル、これはあの大手前の学生さんたちが歌って踊って芝居をしてという、はいはい、素晴らしいステージを見せてくださって、まあ、あのアミティホールでもそれからピッコロシアターでもね、はい、
ピッコロシアターのが最初でしたね。
で再演をアミティ
ホール ホールでされて、
はいはい、やっぱりその稽古に私もちょっとね覗きに行ったんですけど、はい、
行かれましたか、
はいはい、やっぱり白熱した指導が繰り広げられていて
出ましたよね、うん、でもああいう本当に見ててなんでその学生さんにミュージカルとかって思うんですけれども、うん、やっぱり、歌って踊ってエンターテインメントっていうのを目指された時にそのミュージカルだったらしいんですけれども、演出がさすがに上手だなというふうに思いましたよね、
うんうん、しかもその学生さんたち の,、うん、その本当に可能性っていうのが、うん、こんなにも指導によって花開いていくんだっていうのも見せていただいて、すごいなって改めて思いましたよね。
そうですね、うん、一番最初の、ピッコロシアターでやった主役の、男の子は多分そっちの方に
プ
ロになっていったっていうふうに聞いてますね、う
ん、そうでしょうね。多分演じる楽しさっていうのを感じて、はい、これで身を立てていきたいと思ったのも不思議ではないですよね。
そうですね、うん、だから大手前大学って本当にその椎谷監督のだけではなくて、さっき先週お話ししました映画阪急電車 の, 撮影の時も、大手前大学の、図書館の屋上が舞台だったんですね。
あ、そうだったんですね。で、はい、なるほど、
はいはい、最終的に最後は DV の彼になっちゃうんですが、うん、ミサちゃんと初めて、知り合った、うん、まだDV ではなかった彼が最初にミサちゃんの声をかけたっていうシーンが大手前大学の、図書館の上でした。
そうだったんですか。西宮は本当にいろんな意味でね、映画に登場し、はい、またいろんな芸術を生み、
そうですよ
ね
もうなんかすごい連呼しちゃいましたけれども、西宮って本当に俳優さんもたくさんおられるから、うん、映画阪急電車の、芦田愛菜ちゃんも西宮出身のね、
はい、そうですね、はいはい、
子役さんですけれども、
うんうん、そして鈴木亮平さん、
鈴木亮平さん、
ね、はい、ここのスタジオにも来てくださったことがあるんですよ、塩谷監督と一緒に。
そうですよね、
再びの時にね。で、あ、うわ懐かしいなこの辺、僕の家すぐあそこやったんですっておっしゃってたんですけれどもね。だから
桜井フィルムよりちょっと南の方ですよね。
すごいなんか親近感が湧いて、ぐっとこう距離が縮まったような気が勝手にしましたけどね。はい、
あの時の記念撮影があるんじゃないですか、
は
い、
ありますね。ちょっと秘蔵の
秘
蔵写真でもそういう意味では本当にこの西宮っていうのはいろんな、まあ、映画の舞台になったり、そしてその映画に出てる人たちを育んだ地でもあると。
ありますね。でね、その辺のところ西宮スタイルの、ロケハン西宮っていう、うん、コーナーで、いろいろ発信してますので、うん、できたら合わせて、今日聞いていただいてる方々合わせてそちらの方も見ていただけたらまた嬉しいなというふうに思いますね、
はあ、そういうふうにやっぱりページを作るぐらいいろんな話題があるということですよね。
あるんですね、本当に、ね、古く言えば、1950何年ぐらいの時ぐらいからですかね、はい、また来週ですかね、はあ、この話はね
来週はいろんなドラマとかアニメの舞台にも西宮はなってるんですよね、うん、
なってます
ね。だからその辺のところもたっぷりお話を伺いたいと思いますが、はい、さあそれではここでクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
第1話から第3話までというね、この3回にわたってクイズを1問ずつ お出ししています。
ということは今日が最後ということですね。
そうです。この3問すべてに正解していただいた方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。そのねこのカード、いろいろと書いていただいても答えとそれからお名前おところそれからご質問や感想やリクエストということで、はい、これ来週はここにもし質問、はいとかを書いていただいたら
その質問に答えないといけないんですか。
そうです。
あら、まあ、
岡本さんに答えていただこうということでございますので
皆様お手柔らかに
ぜひぜひそちらも楽しみに我々待っておりますから、
はい、
さあその3問目でございます、はい、今日のクイズは、
はい、今日は3回目ですからすごく優しいですよ。
あそうなんですか、はい、難しいんじゃない の3回目はどんどん難しくなるのかなと思ってたら
いや3回まで聞いていただいたきっと聞いていただいてるだろうから、はい、今日は優しく、
あじゃあ大サービス
大サービスで、
はい、
はい西宮で撮影した再びっていう映画がありますが、
はい
初めての主演映画になった俳優さんの名前は何でしょう。もう今日なんか私連呼しちゃったような気がするんですけれど、
はい、随分ね
随分いっちゃいましたね。
そうでしたね、
はい
はい、
まるで本当に大サービスですね
だと思います、はい、もしあれと思われた方はまたいろいろと、ね、過去に遡って、
はい
聞いていただいたりすると、はいこれ今回だけじゃなくて前回も出てたと思いますよこのお名前。その前も出てたんちゃうかなって。
今朝のドラマでやってたりして、
はい、
はい、
大サービスでございます。さあその、男性ですね、はい、男性の、はいスターのお名前
は誰でしょう。
お答えいただきたいと思いますということで皆さんからの、ね、1回目2回目3回目この全てにお答えいただいて全問正解の方の中から抽選でということでございますので来週の発表をぜひ楽しみにしていただきたいと思います。さあ、来週はいよいよね、皆さんからの質問にもお答えいただきながら、
はい
アニメやドラマや、
はい
まあ、映画も含めてもうその、ね、全部の中からいろんなお話をまた聞かせていただこうかなと思うんですが、
はいアニメといえば、最近アニメに、非常に、ゆかりのある時計が、戻ってきたと西宮北口あたりで、騒がれておりますが。
そうですね、
はい、ファンの思いってすごいですよね。うん今の桜 FM の、スタジオにいるんですが、
はい
ここからこう外を見ますとなんかポスターが貼ってあったりして、
はい、
あれもそのアニメに関するポスターが貼ってありますが献血の、
献血のそうなんですよ、ね、
大活躍した、
はい
はい、アニメが西宮に大変ゆかりがあるというお話を
なんでこう引っ張るんだみたいなズバリ言ってよみたいな方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、だから本当にこの西宮っていう町はいろんな意味でね、世界にもいろんな発信がされてる映画だったり、
そうですよね、
本だったりアニメだったりっていうことですよね。
たくさんのこう建築物があったりして、それがまた昔のねシーンに、うん、すごく最適な建築物があったりして、本当に都会っていうか大阪とか神戸にすぐ近いところに、そういうなんか宝物をいっぱい持ってる街なんだなというふうに改めて思いますよね。
そうですね、はい、場所はここロケハン西宮、まさにあそこがこの映画のこのシーンに使われてたのか、大手前大学の屋上があそこだったとは私全然知りませんでしたけれどもね、やっぱりずっと密着取材をなさってた岡本さんならではの話題でしたよね。
ありがとうございます。映画阪急電車に関わるっていうと、あの頃って全然別の実はドラマが撮られたりしててね、たくさんの俳優さんがおられたんですよ。
西宮にですか。
そうですそうです。
え、
はい、はい、トイレの神様っていうドラマがあったんですけど、2011年に、
はい、
あ、来週の話していいんですか？
これは続きはじゃあ来週聞いていただきましょう か。というわけで、我が町西宮はほう、こんなに素晴らしいとこだったんだみたいなことを改めてね、皆さんも感じていただけたんではないかと思います。あの場所はここロケハン西宮、今日は、周江俊監督と西宮ということで、ゼロからの風再び、本当にあの思い出の映画について語っていただきました。今日の、ゲストティーチャー、地域情報サイト西宮スタイルの岡本純子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。